時々ですね、私反原発とか言われるんですけど、全然反原発じゃなくてですね、私は原子力についてはですね、どう原発どう思ってるかって、安全な原発だったらば推進した方がいいっつってるんですよ。やはりね、原発は非常に効率が高いんですよ。ですから安全であるかどうかが問題なんですよ。だからその議論をはっきりさせる必要があって、反原発とかってもう全然そうじゃないんですね。地球温暖化もそうなんですよ。地球が温暖化するかどうかよくわからない、どちらかといったらしないんじゃないか。だけども、もっと大きな問題は、日本には温暖化は関係がない、とこう言ってるんですね。だからどうもね、人っていうのは、例えば原発を推進したい人っていうのは、安全な原発でなくても推進したいのかって、そうじゃないと思うんですよね、僕。だからここでその科学の問題がこじれるわけですよ。科学の問題っていうのはですね、こじれないはずなんですよね、科学ですから。でコロナについてもですね、私をその反コロナとか反ウイルスとか言ってる人いるんですが、ワクチンとか言ってる人いるんですが、私は反コロナでも反ワクチンでもないんですよ。だけども科学的に話をすると、すぐレッテルを貼るっていうか、意図的な人がいるんですよね。ファクトチェックイニシアチブなんて NPO 団体、誰が認めたのか知らないけど、 NPO でも何でもないですよ。あれはその人を指す団体ですからね。人を指す団体をこの NPO なんかにしちゃいけませんね。今日はコロナを早く終わらせる方法のその2、全てを科学的に、その1はですね、感染の 75% が家庭、施設、職場であって、飲食は 7% に過ぎないから、飲食店の規制がダメだとか言ってんじゃなくて、科学的には 75% の感染源と感染ルートと、それから 7% の感染ルートだったら1桁違いますからね。やはり 75% からやった方がいい。それ簡単にできる。家庭の中でコロナウイルスがどこにいるかということを発表すれば、日本人だからみんな気をつけるっつってるんですね。だからコロナを早く終わらせたくないのかなって勘ぐったりするんですよ。だって科学的には当たり前のことですよ。今日はその2ですね。マスクです。それでマスクについて、私がね、マスクはあんまり意味がないって言うとね、武田はなんだと来る人がいるんですけども、私がマスクはあまり関係ないと言ってんのは、お医者さんが長い間言ってきたからなんですよ。コロナウイルスについてですよ。コロナウイルスというのは今度初めてありません。少し感染経路違ったりしますが、まあ風邪のウイルスであることは確かなんですよ。それで私はね、今までお医者さんが言ってたことをただ勉強してたってだけなんですよ。その素直なんですよね、僕は。こいちゃなんですが、素直なので、お医者さんが今まで風邪の時はマスクはあんまり効きませんから、有効じゃありませんからねとこう言ってたわけですよ。しかも新型コロナが出た、できた2020年の2月にですね、東京都医師会がマスクはあまり効果がありませんと言ってたわけですから、なんでそれがどこで変わっちゃったのか。科学はね、新しい事実が出てきたり新しい考え方が出れば、今までのやつを否定していいんですよ。それはもう全然いいんですけども、その時は理由を言わなきゃいけないんですよ。データが新しく出てきたか、理由ですね。今までのコロナウイルスの時はマスクはあまり有効じゃないと、感染拡大に有効じゃないと言ってきたのに、みんながマスクしてるからそれに変えなきゃいけない、それ科学的じゃありませんでしょ。 YouTube はそっちを規制するべきですよ。ファクトチェックイニシアチブが文句言うなら、マスクは今までコロナウイルスを止めるの意味がないと言ってたのに、なんでですかっていうのがファクトチェックですよ。逆になってるんですよね。だからファクトチェックイニシアチブなんていう団体は、なんちゅうのかな、みんなに迎合して、そのなんか人にレッテルを貼って刺す団体なんですよね。ですからこれは今でも変わってないんですよ。マスクがあまり有効じゃない、だけど僕が心配してるのはそういうことじゃなくて、人間っていうのはね、対策っていうのは頭に入るのは一つか二つなんですよ。だからマスクをして3密を避けた方がいいっていうと、みんなマスクをして3密を避けるんですよ。そうするとそれが原因じゃない時にどうするかってことなんですね。例えば家庭、施設、職場っていうのは3密じゃないんですよ。 だから3密じゃないところでなぜ感染が 75% もあるのかってことですね。そうすると人間はですね、マスクを して3密を避けてくれとこう言うとね、頭の中でマスクをして3密を避けたらそれでコロナが抑えられると思っちゃうんですよ。しかし現実はコロナが感染している場所は3密のところじゃないところだし、マスクはあまり有効じゃないとすると、マスクをして3密を防げばいいというとみんながそれをやるでしょ。結局コロナは終わらないんですよ。だから科学的にやるってことはそうじゃないんですね。それから私ね、マスクしてる人が私がマスクしてない時にですよ、この頃は忘れてマスクしてない場合が多いんですが、マスクしてない時にマスクしてくださいっていう時あるんですよ。まあ飛行機なんかそうですね、まあ、それで時々揉めてますけど、だけどその文句言う人がマスクをしてる場合は関係ないはずなんですよ。っていうのはね、科学的にはああいった細かいものを防止するフィルターっていうのはいくらでもあるんですけど、フィルターはね、1箇所につけて2箇所につけないとダメだなんてことないんですよ。有効かどうかで決まるんですよ。要するにウイルスを、マスクがウイルスを止めることができれば、誰、相手がマスクしてるときは僕の方はマスクしなくてもいいんですよ。まあ特にね、まあキスするとか、なんか口の近くで 息を吐きかけるなんつってしたらね、それはこうマスクの隙間から入ってきますけど、離れてる時はね、普通の人間の距離で離れてる時はまあね、マスクが有効ならマスクをしてれば感染が予防できるんですよ。今までお医者さんがね、マスクが有効じゃないって言ったのはどういうことかっていうと、マスクはほとんど阻止する力がないんですよね、大きさとかいろんな点で。だからそうするとそれを2枚やってもですね、感染が半分ぐらいにはなるけども、感染っていうのはね、半分阻止しても半分入るときはね、ほとんど感染しちゃうんですよ例えば、2人いたらもう1人の2倍になりますからね、そのウイルスが。だからそこで感染しちゃうんですね。ですから、まあ、マスクが全く意味がないっつってんじゃないんですよ。マスクのような何かを、細かいものを阻止するようなものはですね、例えば仮に言えばね、花粉だとか、それから、黄砂なんていうのを止めようとするとね、花粉とか黄砂を止めるマスクをすれば、花粉の出る杉の方にマスクしなくてもいいってことなんですよ、言ってみれば。空気中に花粉が来ますよね。それを防止するのはもっぱらかけてる方、マスクをかけてる方の人がかけてればいいんですよ。両方かけなきゃ止まんないって言うんだったら、それはね、やっぱり今までのお医者さんが言ってたようにですよ、僕それ繰り返します、僕じゃないんですよ、マスクが有効じゃないって言うんだ、僕じゃないんですよ、マスクが有効である場合はコロナにかかりたくない人がマスクをしてればそれでいいんです。花粉症にならないためには、花粉症になりたくない人がマスクをかけるって、これが原理原則なんですよ。物を止めるときにはね、これはもうあらゆる工場とか実験室とかあらゆるところで そういう考えでやってるわけで、コロナウイルスだけがね、2人両方ともしなきゃいけないってことはないんですよね。ですから、まあ、マスクを僕は一番もっと心配してるのは、そういう原理的なこともそうですし、人間っていうのはマスクをして3密って言うとそれで終わっちゃうんですよ、まあ、少なくとも東京都医師会は何つってる方はマスクよりか手を洗うことってこう言ってるんですね。ところがやっぱりマスクと3密っていうと、やっぱりマスクと3密になっちゃうんですよね。だから手を洗うのはやっぱりおろそかになるし、それからもっと家庭内でテーブルをよく拭くのが大切だったら、テーブルをよく拭いてくださいねって言えば止まるんですけどね。このくしゃみはコロナではありません、ということでですね、コロナの話題を2つやりましたが、これには意味がありましてね、要するに私は原発を推進してるのに反原発とレッテル貼ったり、それからコロナとかワクチンが早く有効になればいいな、コロナがなくなってしまえばいいなと終わってるのに思ってるから、マスクとか3密に疑問を呈してるわけで、これは科学者 日本社会にいる科学者の責任ですよ、任務ですよ、ね、日本社会は科学が知らない人ばかりじゃないんですよ。確率論よく分かってる物理学者いるわけですからね。そういう人たちがこういう時に声を上げて、それで早くコロナを終わらせるように協力しなきゃいけないんですよ。だから家庭内と施設と会社職場で 75% が感染してるのに、飲食の 7% を規制してもあまり効果がないんじゃないですかとかね。それからマスクはしててもしてる人が防御できなければ、もう一人の人がマスクしてもあまり関係ないですよ。だからマスクは強制するもんじゃなくて、かかりたくない人がマスクをすれば、マスクがもし有効ならかからなくなりますよっていう、そういう物理的なことを言ってるんですみません。間違えないでくださいね。特にファクトチェックイニシアチブの人は、ちゃんと人生の目的、社会の目的を考えて言ってほしいと思います。